77.1 社長さんいらっしゃい。この番組は株式会社九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの株式会社張本総研、中小企業家同友会諫早支部の提供でお送りいたします。
この町の町づくり、都市ガス・プロパンガスの安定供給、建設設備の施工・管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの町づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら、ハートホーム長崎、本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ？
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
長崎県中小企業家同友会経営フォーラム実行委員長の平井です。令和元年10月19日、諫早青少年自然の家で経営フォーラムが開催されます。テーマは令和維新、大自然の中原点を振り返り、新しい時代に向けた素晴らしいフォーラムになります。経営者の皆さん、ぜひ10月19日は長崎県中小企業家同友会経営フォーラムにお越しください。
お問い合わせは長崎県中小企業家同友会、電話 095-822-0680 まで。社長さんいらっしゃい。
ガスガス。
令和元年9月9日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。再放送の土曜夜10時からお聞きの皆さん、こんばんは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と、
アシスタントはミサ姉と
金ちゃんです。
この番組は県央地区諫早やその周辺で明るく元気に活躍されている社長さんを招きして、あんなことからこんなことまで本音トークで語っていただく番組です。 FM 諫早ニジラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。
よろしくお願いいたします。
はい、日曜日、
なんかえらいエコーの突っ切って
た。今エコーが来たね。
パルファンでイベントがありましてです ね、
す
ね、ミサちゃんも金ちゃんもね、うん、だったけど、
もうすごかったですね。
綺麗でしたね、パルファン、
ね、びっくり。
あの、ね、椅子が好きなのよ、
パルファン。広さ加減もちょうどいいもんね。
ちょうどいい、
ちょうどいい、うん。まあ、ビエントさんも良かったですね。
ビエントさんも良かったです。
金ちゃん涙涙、
泣きっぱなしね。分かる分かる、
本当に、
はい、面白かったです。
面白かった、
はい、パルファンちょっと活かしてほしいですね、なんかね。
あれはいいね、
いいと思う。
で、土曜日はビファーレンさんがアビスパ福岡に
親
選手の一発。
あのね、実を言うと私ファンキストのライブに行ってたんですよ、うん、
なるほど、
どっち行こうかなって、はい、でも西郷さんがダゾンつけたまんまで、うん、今から V ロードを歌うから 絶対届くからって言って V ロード歌ってる最中に私自分の画面でダゾン見てたんだけど、まあ危ない場面ばっかりもう本当にあ入れられる、あもうダメだっていうようなのをちゃんともうクリアしてくれて、
うんうん、
そうで
しっ
かりね、これ、まあ、あの V ロード歌い終わって点数入っちゃいました相手にって言ったらどうしようと思ってたんですけどV ロード歌い終わって MC を始めたらゴヤ選手がゴールだったんですよ。
ホイッドタイミング、
ね、詳しい解説はですね、はい、沖の放送局で火曜夜9時アキラとタヌキの諫早サッカーやわ、うん、
お楽しみに。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。ご案内金ちゃんお願いします。
はい、E メールは niji@771fm.co.jp です。 FM 諫早の公式アプリやホームページからも簡単に送信できます。皆様メッセージお待ちしてます。なんだね、
社長さんいらっしゃい。
さて皆様お待たせいたしました。本日のゲスト様をご紹介いたします。あなたの街の解体屋さん、有限会社広谷環境開発、広谷真也社長様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ解体屋さんでは、
はい、何を喋ればいいでしょう。
まず解体屋さんってね、意外とね、何なのみたいな
ですね、聞きたいです。
なんか壊すんやろ。
ね、
なるほど、わかりました。はい、まず自己紹介ですね。
はい、
はい、諫早市内を拠点にですね、解体工事業をもうメインとして、うん、
はい、
長崎県内各地に、飛び回っております。はい、有限会社広谷環境開発の広谷と申します。今日はよろしく
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
会社はどこにあります？基地。
宇喜はご存知ですよね。
わかります。
宇喜と飯盛の間に早見町ってあるんですけど、ちょっと田舎の。
あの道路沿いに看板が出てますよね。
はい、そこの、もうそこが地元なんですけど、
はいはい、
そこに一応事務所と工場と構えて、はい、そこを拠点にやっております。
あ、なるほど。じゃあもともと宇喜の出身なんですか。
そうですね、あの早見町出身です。まあ、ヒャーミーって言うんですけど、
ね、
ヒャーミー、あ、宇喜弁でね、ヒャーミーね。
ヒャーミー町出身でございます。はい、
宇喜を昔合併する前は何郡でしたっけ。南、
あ、いや、宇喜は諫早市ですね。
もともと諫早市ですね。飯盛は南高木郡から。
そうですね、南高木郡でした。あ、
宇喜はぴょんとこう諫早市だったんですね、もともと。
そうですね、
諫早市。そうなんだ。
そっかそっか。はい、九州ガスのですね、もう50年以上経ったガスタンクを、
はい、そうですね、
壊していただいたのがもう2年近く、
2年ぐらい前ですね。
1年半かそれくらいかですね。
はい、もう、まあ、いろんな解体工事させていただいてるんですけど、うん、ガスタンクを解体したのは初めてでですね、はい、ちょっと、まあ、いろんな方に協力してもらいながら、させていただいたんですけど、
そうですね、
まあ、無事に観光できて、
はいはい、
事故もなく
ですね、
終わったと思いますけれども、
すごいです、ね、
まあ、実績になったなと、
ね、うん、石橋クレーンさんとね、
そうですね、
コンビを組んで、
はい、石橋クレーンさんにもご協力いただきまして、
う
ん、
そうですね、
はい、
もう一種のショーでしたね。
でしょうね。そうだったんだ。見たかったね。
だって中見たことないもん。
ね、見てみたい。
見てみたい。
それ面白いよね。
狙ってめくれた時がね、感動です
よ。壊れる時にペラーってこうスイカの皮、違うじゃん、みかんの皮みたいな。
皮むくような感じ。
皮むくような感じ。
重機でこうバリバリって皮を剥いていく感じ。
皮剥いていく感じ。もう、
ね、面白そう。
見たいよね。
面白かった。
それ小一種の小にしてこう、ね、なんか。光にうん、うん、当てて、
ショーにしちゃう。
あれ動画で撮っときゃよかったかもしれない ね、
そうですね、
結構何日もかけてやるので。
そうですね、
あ、そう、
はい、
上の方はもうクレーンでずっとこう下ろしながらですね、
ずっと崩していくね、
はい、
すごかったです。
はい、爆破とかできたらいいの
ね。そうです ね、爆破でポンとすればそれこそ一発で、
ね、一発でね。
まあ続きはまた、
はい、
はいはい、
カラオケクラブダムの葵です。月曜夕方5時から生放送の社長さんいらっしゃいって番組知っとる。
知っとさ。
この番組収録版がいつでもネットで聞けるって知っとる？
知らんかった。
B プレスで検索ね。
はい、葵ちゃんの CM ありがとうございます。はい、
知らんかった。
ねえ、
かわいいね。
これちょっと無理お願いして作っていただけたらいいですね。嬉しいです、うん。さて解体の世界なんですけども、はい、これ解体っていろいろあって、まあ、さっきのガスタンクもそうなんですけど、例えばビルの解体なんかするときに、はい、ビルってもうなんかこう1センチぐらいの幅でこう、うん、
そうですね、
あれをそこだけポンって抜くっていうのはどうなんですかね。
ポンって抜くっていうよりは、うん、まあ、あの場所があるところはもちろん重機を持ってきて壊すんですけど、うんうん、横はあのやっぱり養生って言ってシートをこう垂らしてするんですね、はい、うん、でどうしてももう横も前もあの場所がないところは重機を上にクレーンで屋上に上げてですね。
ビルの屋上、
ビルの屋上に上げて、屋上からずっと、
あ、上から崩してい
くんですか。上から落としていくみたいな。
で、上から崩したのを、うん、穴を開けて下にずっと
落としていく。真ん中にね。
真ん中に落としていく。
なるほど、外側じゃなくて真ん中にずっと、
そうで、上からずっと。
でも段取り間違うと重機がごとって、
あ、そうですね、
本当ですよね、本当ですね。
そういう事故もやっぱり全国で、
全国的にはやっぱそうですよね、一歩油断するとね、
そうですね、危険ではありますね。
すごいですね、
いろんな解体の仕方があるんですね。
そうですね、まあ、場所とか、まあ、狭いところとか、あの道路が狭いところですね、重機が入るところ入らない、ね、
入らないところってどういう風にするんですか。
もう入らないところは、あ、それこそ人力、
人力回線ね、
金槌みたいなやつ
そうですね、うん、人海戦術
で、特にそのさ、その諫早とか大村はまだしも、うん、長崎とか、まあ、佐世保なんかもそうだと思うんですけど、
ね、場所がもう、ね、あの坂が多いでしょ、
うん、あ、そうか、
車重機入らなくて、
そうですね、で
100メーター、200メーター、それで300メーターぐらいは、うん、あのザラにこうありますね、その手運びする、
手運び、ね、300メートル手運びですか。
あり得るかも、本当車
止めれない。馬使わないですか。馬は昔
は
使わないですか。
ありましたね、昔、ね、
昔はあったんですか。
昔は馬を使ってしてたっていう、
矢の平とかね、あの辺はありましたよね。
なるほど、
そ
うですね、ね、
なんか解体 あのお手伝いみたいな、一人300円でみたいな感じで、はい、ストレス解消にいかがですかってガンガンやりたいとかでね、そういうのできたらいいかな
少しわかるでも結構やっぱりその騒音と粉塵ですよね、壊す時の粉塵、
それがもう一番のつきものですね。
ですよね、
うん、どうしても どんなにこうて、あの配慮していても、うん、それはもう絶対出るので、うん、
出ますよね。
やっぱりそこの一番 気をつけるのが近隣の人
たち、ね、ですよね、
近隣の人たちにやっぱ、はい、あの密にあの接してですね、うん、挨拶したりとか、そういうところをしていかないと、もうちょっとのことでやっぱクレームにつながる。
それはそうでしょう ね、 うですね。だからやっぱりその解体横でしおるっていうのは分かっとるんやけど、うん、実際耐えられない音とかですよ、
う
ん、
もうありますね、
あるからですね、おい、いい加減せーみたいなのはあるでしょうから、ね、
やっぱ逆の立場やったら言うようになった
言うようになった。
でもそういうクレームの場合一旦中止するんですか。
一旦クレームが来たら仕事、うん、はい、作業を中止します。
あ、中止して、で
まあ、あのそのクレームされた、うん、あの言われた方にお詫びに行って、うん、まあ、こうこうって説明をして
納得していただいてからの再開と、うん、いうことは予定通りにもいかない
ので、ね、
ずれていく
わけですね。丁寧なお仕事ですね。
大変ですよね。だからそういうの高度成長期があってよ、うんね、でそれからもう戦後高度成長期がどんどんあって、うん、ビルとか道とかどんどん建って、うん、お家も建って、うん、で今それがどんどん解体の時期が今ピークに
来ていく、
うん、まあ、そうですね、長崎なんかもそうですけど、まあ、どこでもそうでしょうけど、うん、まあ、やっぱり解体の需要っていうのが結構大きくて、うん、空き家とかですね、
はい、
今話題になってる空き家の、
空き家ね、
空き家の解体も今多いですね、
多いですよ、
問い合わせが多い、うん、やっぱりこっち側に空き家を持ってて、あのもう誰も住んでなくて、うん、で息子さんたちが県外にいらっしゃるとか、
ね、
うん、
多いですよね、
うん、全部解体する場合は、まあ、簡単と言ったら失礼ですけども、うん、はい、まあ、あの大黒柱だけを残してほしいとか、はい、ここだけを残してほしいというのが一番難しそう、
ね、そうですね そういうの依頼もあります、ね、やっぱりどうしてもその思い出っていうのがあるので、うん、これだけはこの柱だけは残してください、う
ん、リノベーションの元になる
んですね。そういう感じですね。
なるほど、
ね、しまった失敗したっていうわけいかないです
もんね。そうですね。
あら
ね、あらごめん
ね。
やっぱりでもそこはですね、よく打ち合わせをしとかないと、ね、やっぱ後でいやこれ残してほしかったのに
っていうか、ね、
まあ、そういうトラブルになる。
とんでもないものが出てきたりすることあります？
まあよく聞かれるんですけど、あの埋蔵金とか、
う
ん、
そうですね、
なんか屋根裏に隠してあったとかですよ、
ね、言われるんですけど、
小判とか出てきて、
まあそこはですね、うん、そういうのはないんですけど、まあ一つあの長崎であったのは、はい、あのまあ、中は入ってないんでしょうけど、はい、不発弾の弾の、
そうか、
まあ、それはあるかもね、
ま
あ、
びっくり、
まあまあ、見たらもう中はもう空っぽだったんで、それは
見たらって 見ていい
んで、見たらっていうか、あのその、まあ、あのなんていうんですかね、中が結構パカッて開くようになったりだったんで、まあ、それが本物かどうかわからないんですけど、
あ、
うん、
でもびっくりしますね、
うん、あれを待っていたら、うわ、びっくりしました
、ね、うわ、ドキドキ、うん、
だから、まあ、築100年以上の、うんうんうん、家を壊すときなんかは、一回島原でもあったのがですね、はい、あの箱のもう昔の箱があるじゃないです
か、その中に占領箱みたいな、
うん、なんか なんだろうっていうような巻物、これ何の巻物だろうってボロボロになった巻物が出てきてですね、これもう骨董品じゃないのかって、で、まあ、そこの家主さんに、家主さんも知らなかった
かもですね、本当ね、知らないことが
あります、ね、
鑑定団に出したら偉い
ですね、すごかったりして
ね、まあ、こう見えて広谷さんなんですけど、はいはい、ロッカーなんですよ、
ロッカーってあの 鍵の開くやつ、
それじゃなく
てもう本当に
パンクロック、
パンクですか、
あの、まあ、お恥ずかしい話なんですけれどよく全然見えないとか言われるんですけども、うん、あの趣味でですね、あの、ちょこっと、はい、ちょろっとしております、
恥ずかしいびっくりした
ながら
YouTube に結構アップされてるんですよね、なんかお恥ずかしながらとか言いながら、ね、YouTube にバンバン出てるというですね、
若い頃にちょっとこう YouTube でボンボン上げたのが
楽器、ね、
今
も
残ってると今、ギターですね、
ギターギターギュインギュイン言わせるやつ、あれ、
あ、もうギュインギュインギ
ュイン、なんか想像がつかない
YouTube はなんで検索したら出てきます、
ね、YouTube、 あ、ですね、バンド名が、はい、あのヨースコーって感じのですね、
あ、はい、
中国のヨースコー、
ヨースコー、うん、
ヨースコー、まあ、パンクロックヨースコーだけで入れたらですね、川しか出てきませんのであのヨースコーの川しか出てきませんのでヨースコーとパンクって入れたら、
パンク、はい、入れたら広谷さんのバンドが、
動画が、あの、出てきます、
ガチャガチャ動画が出てくるんですね、
はい、まあ、これをきっかけに見ていただいたら、あの、視聴回数が上がるかなと、
うん、であれでしょ、ライブもやってて、
ライブもですね、今前はちょこちょこ定期的にしてたんですけど、今はちょっと数が減って、まあ、年に 1,2 回ぐらいですかね、
すごい、はい、
すごい、ま
あ、今度10月もどうとかこうとかさっきおっしゃってたよね、はい、
そうですね、まあ、たった、まあ、たったさっきの話なんですけれども、
はい、
たった今決まりまして、10月の13日に、はい、伊佐谷ラジャさんですね、
はい、
さんで
日曜日ですね、
ライブに出演が、はい、本当、あの、今ほやほやの情報なんですけど
すさっきなんかね、はい、メールかなんか、
ね、今メールが来て、OK ですよということで、
あれでしょう、その諫早の市役所の近くの商工会館ビルの向かい の、
ね、
向かい
の5階ですね、
のビルの5階ですね、1階がベーマイベーベー、
そうですね、
2階がゼロ、
はい、
伸び屋、
伸び屋
のビルですよね、
そうですね、そのビルの5階なんで、まあ、私の恥ずかしい姿を、あの、ぜひ見たいという方がいらっしゃったら、
うん、少しこうお酒飲んでこう冷静にした状態で聞いた方がいいですかね、
そうですね、そっちの方がいいかもしれない、
あの、ちょっと私はついていけない年代かもしれない、あの、体力いるよ、いるよね、ヘッドバンセントいって
すごいな
メイクとかは、
あ、メイクは、
ね、メイクするんですか、
しないんですよ、
してあげたい、
メイクはちょっと
道具持ってきますよ、はい、
パンクの方もですね、うん、メイクしてもバリバリのパンクとしないと2つあるんですけど、
なるほど、
メイクはちょっとしないんですね、
もう
でも広谷さんのギュインギュインギターはちょっと聞いてみたいな。
だから我々はその中小企業家同友会というその経済団体の中で、あの社長さんの団体の中での仲良しの広谷さんなんで、まあ解体屋さんの広谷さんでもあるし、中小企業家同友会の経営者としての広谷さんでもあるので、だからパンクロッカーの広谷さんはねちょっと意外なんですけど、まあ同友会も結構熱心に活動されてまして、今度県大会的なものが、ね、イベントがあるんですよね、
う
ん、
はい、そうですね、
その辺のご紹介をいただけると、
はいはい、先ほどですね CM の方でも平井実行委員長が、はいはい、おっしゃってましたけれども、
はい、CM で、
はい、流れてましたけれども、はい、10月の19日ですね、
10月19日、
はい、場所がですね、これがまた自然の大自然の中で、国立諫早青少年自然の家、はいはい、というところで、経営フォーラムですね、はい、同友会の年に1回の県の大会ということで、
は
い、
県の会員さんを中心に集まって、
集まって、はいはい、約320名をの会員さん、うん、会員さんと、はい、参加者の方が集まって、はい、令和維新っていうテーマで、
なるほど、
勉強会を、
はい、明治維新じゃなくて令和維新、
令和維新と令和になってですね、はい、また新たな次の時代の経営力を作るということで、一応これはもう1年ぐらい前からみんなですね、諫早支部の皆さんで企画して、はい、今いよいよもう1ヶ月前ということで、はい、もうラストスパートに入っておりますので、
これまだ、はい、まだ申し込みできるんですか。
でももう250超えてきてるんでしょ、
250超えてきてるので、あともう申し込まないと、
そうですね、急がない
そうですね、もう今なんか噂じゃボコボコボコボコ申し込みが入ってきてる、
はい、入ってきてるので、
じゃあぜひ皆さんも、
はい、そうですね、はい、で記念公演にですね、これまた諫早出身の、メダリストですね、パラリンピックメダリストですね、はい、添島正純さんに記念公演、
なるほど、
添島さんコマーシャルにも、ね、出てますね、
パラ
ソ
ルの CM で、うん、はい、出てますね、
でそれと、まあ、勉強会で文化会が5つの文化会がございます、はい、それぞれ文化会で、いろんなテーマがございますけれども、その中でも、まあ、ウェスレアン大学さんの学生さんが、はいはい、発表するという、
はい、すごいね、まあ、学生さんが先生になるんですね、
学生さんが先生になって、
ね、それを社長さんたちが一生懸命座って聞くんですね、
そうですね、
これは全国でも珍しいと思います、
もう前代未聞の、
前代未聞、
諫早前代未聞のことばっかりやっちゃうんですね、前代未聞
だらけです
よね、そうです、青年自然の家、少年少年自然の家でやるのも、まあまあ、
前代未聞なので、結構県の理事会からはやめとけみたいな言われてます、ね、
理事会を 3回だったです
よ ね、
3回持ち越しになったところ
、そうなんですか、で
平井さんと広谷さんが県の理事会の反対を押し切った
と、素晴らしい、まあ、場所がいいからね、泊まりで行こうかなっていう人もいっぱいいると思います
、その泊まりがあるんですけど、
ね、
お泊まりもできますということで、お泊まり付きで、皆さん泊まって、夜はですね泊まってみんなで一緒に飲みながら経営の話でもしようと、
ですね、
やっぱね飲んだ時が一番本音が出ますからね、
そうですね、はい、いろんな話がね、
だからもう敷地ごとも根っこから貸し切りなので、
そうですね、当日は、
うん、常識的な範囲でお酒もたということになってます、
朝 の、ね、ウォーキングだったりとか、そういうのも気持ちいいですよね、
季節、ね、ね、ね、もちょうどいいもん、
ね、
コスモスがどうなんかな、
そのぐらいかもね、いい
感じかもしれない、
ね、チラチラコスモスおるかもね、
うん
うんうん、楽しみ
ですね、朝早起きして ね、いい空気を吸いに行きましょう、う
ん、いい空気だわ、
うーん、10月19日ですね、募集は中小企業家同友会、はい、ネットで検索、
そうですね、
うん、
はい、一応9月20日までが、申し込みの締め切りとなっておりますので、
あと2週間
まだ大丈夫
です
ぐらいですね、
はい、
ただし定員になったらこれ320しか絶対入らないんですよね、
そうですね、
物理的に、
もう物理的に
ですよ、ね、
うん、レストランも、レストランも限りがありますので、300名規模のこのイベントというかこういう研修会はここの初めてらしいです、
ね、うん、はい、そうなんですか、
ここ国立なんですよね、
国立、
県立じゃなくて国立青少年自然の家で、
ね、国立ってなってるわ、
そうです、
すごい、
楽しみですよ。楽しみ、
全部前代未聞、前代未聞
県内の社長さんたちが約300人ぐらい集まって一日中勉強するというですね。
そうですね、
うん、
ね、学生さんもね、はい、だから学生さんとかでもいいんでしょ。
あ、参加はするのは、ね、はい、全然全然問題ないですね。
交流できたら面白いですよ ね、
はい、まあ、だから学生さんでもいつか企業に、うん、起業するぞ、社長になるぞっていう学生さん、ぜひ来てほしいですね。
ぜひそういう方たちにですね、参加していただきたいですね。
さあ BGM はおふくろさん、風の歌、久しぶりですね、うん、やっぱりこの歌いいな。で、なんか最近新曲のレコーディングをしたらしいので、うん、もうすぐ CD、 新しい CD 5曲入りかなできるという噂なので、そうそう、また入り次第情報を、
昨日はファンキストと一緒にやってましたね。
ですね、
はい、おくろつさんここで演奏してます。
そうフォーラムでもね、フォーラムでも演奏されます、
はい、はい、では CM を挟んでこの後後半も続きます。
後半も聞いてね、
聞いてちょん。
社長さん、いらっしゃい。カラオケクラブダムにもいらっしゃい。
時刻は夕方5時30分を回りました。社長さん、いらっしゃい。お相手の上野屋と
アシスタントはミサネーと
金ちゃんです。
はい、少しブレイクタイムなんですけど、はい、ビファーレンが9月14日土曜日、うん、まあ、これアウェー戦なんですけど、徳島ですね、はいはい、結構徳島行かれる方もいるって聞いてますね、は
い、結構ね、いらっしゃるみたいですよ、
は
い、
でこの日は13、14がのんのこで、のんのこでなんと徳島戦を応援する意味での阿波踊り
じゃなくて、たまたま徳島の阿波踊りが来てるっていう、
来てる、徳島から来てる、
徳島から来るんです。
あ、そうなん、その人たちはホーム戦見れないってことですね。
まあね、
そうだね、こっち来ちゃってる。
で14日は竹の鮮魚さんにお魚屋さんが集まるという、はい、
うん、違うまた違うぞ、魚屋でマルシェです。
なるほど、
うん、あのいろんなことね、足つぼとか耳つぼとかね、カードリーディングとか、うん、 ミサネと一緒に飲もうとか、いろんなものがやっております。
魚屋さんが集まるんじゃなくて魚屋さんに
集まる。
あ、よくわかりました。
8時まで、あの夜の8時までやってますので、ぜひぜひ遊びに来てください。
私はその時京都から帰ってきますので。
あ、京都に行くの？
京都に、はい、龍馬の墓参りに行って
きます。あ、言ってたね、はい。
で18日がビファーレンは天皇杯、
はい、
で9月の21日がホーム戦の京都ですね。
京都ですね、
はい、うん、この辺結構徳島戦と京都戦勝つと大変なことになると思うんですけどね。楽しみです。
楽しみですね。
で、9月の13日が先ほどのね、広谷さんのラジャーの
あ、
はい、パンクロック。
え、9月、10月でしたね。
10月か、ごめんなさい、
13日の日曜日
ね。あ、その前に9月29日が、うんうん、あ、違う、ごめんなさい、9月22日、ヒロコクレメニアさんですね。
はいはい、
この番組でも BGM でずっとかかってる
ヒロコクレメニア。それ9月22日、
22日
今お茶に29日って言ったの。
あー、目が老眼が、
老眼が
元々、はい、9月22日、はい、日曜日がヒロコクレメニアさんコンサート、はい、NBC ビデオホールですね、
はい、上奥舞子
さんも、はい、出演されるということで、うんうん、ネットで検索お願いします。で9月29日諫早雲仙ウルトラウォーキングですね、
はい、
情報によりますと、
はい、
実習9月16日ですね、
うんうん、
走行ルートの草刈り作業を下浜さんたちが一生懸命やるそうです。
やろう、一緒にやろうっていう、はい、
見かけたら、
うん、あ、本当ですね、
頑張ってって声かけて
くれお手伝いもしていて
一緒に草刈りしましょう。
はい、それから10月が13日がラジャーでしょ、
うん、
で13日はお昼間由比の浜でもイベントがあるんですよね。
そうそう、ミュージックフェスタがね、
ミュージックフェスタがね、いっぱいありますね、
いろいろ盛りだくさん、ね、だから昼はミュージックフェスタでミュージックを楽しみ、うん、で夜はラジャーで、
うん、あのバンドを楽しむ、ガチャガチャバンドを楽しむ、はい、で10月22日が金ちゃんとこの、
はい、
金ちゃんが絡んでるやつ、
そうですね、はい、フセインプロ、あのプロアマオープンということでゴルフされる方はですね、
はい、
キキツカントリーの方でプロの選手が来られて、
はい、
一緒に回れるという、ことです。
私呼ばれてない、
ぜひ来てください。招待いたしましょう。はい、お問い合わせはあのキッズカントリークラブで、ね、
ね、
はい、エントリーできます。
それはまたおいおいですね、
はい、
また情報流
したい、はい、お願いします。
で10月25日、ビリギャル本人小林さやかさん講演会、
ね、
FM 諫早20周年記念講演会か、
イン
創成館体育館やるばいということですね、
楽しみ、
ついに決定したみたいですけどね、うん、これチケットは相当手に入りにくくなってるという噂ですね。
そうなんですね、
は
い、まあ、これも情報おいおいですね、
はい、
そういうことで、引き続き皆様からのメッセージの前にメッセージが来とった、
はい、
これちょっとスピーディーに2件お願いいたします。
はい、はい、イクゾーさんからですね。イクゾーさん、上野さん、ミサネ、キンちゃん、社長、お疲れ様です。今日も録音しながら聞いてます。私は若い時に建築業にいましたが、解体はビフォーアフターくらいしか見たことがありません、
うん、
ビルの解体で屋上に重機を上げるのはどうするのですか。あ、そうか、本当だ、どうやって上げるの。
クレーンですね。
あ、クレーンで持ち上げる、
ね、なるほど、
はい、金ちゃんにも来てますね。
はい、カッチャマンさんから、今日はボリューム最大にして聞いていましたがちゃんと聞こえてますよっていただいてます。はい、もう一方ですね、同友会ランチ会員ナンバー2さんから、
はい、
広谷くん、やっぱり声の細かーって
笑い、ボリューム上げなさい。
あれ、ボリューム上げてもら
っていただいてます、うん、
ラジオのボリューム上げなさい。
なるほどね、そうですね。
社長さん、いらっしゃい。
さて後半でございますけども、広谷環境開発様のですね、はい、経営理念といいますか企業ミッション、
はい、
この辺のところをお伺いしたいのでございます。
はい、ですね、うちというか私が、平成27年に社長ということで、だいぶ変わったんですが、やっぱりその時に経営理念をなんか作ろうと思ってですね、作ったんですね。でやっぱりお客さんのやっぱ解体をするってなると、やっぱりお客さんの思い出というか、思い出のある 思い出のある建物を壊させてもらうっていう、やっぱその気持ちを忘れてはいけないなというところがあってですね、やっぱ一つはお客さんの思いにやっぱ寄り添って、丁寧に解体しようというのを一つ、理念として入れさせていただいております。まあ、あとは社会的にですね、やっぱ信頼される会社、やっぱり何ていうんですかね、法令遵守であったりとか、やっぱり法律を守ってきちっとした、参拝の処理、そこら辺をきちっとしていく会社になろうというところが一つ、あとやっぱり現場でやっぱこの働いてくれてる社員さん、やっぱ社員さんが幸せにならないとどうしようもないということで、やっぱ社員と一緒にですね、成長していこうということで、社員と一緒に共に幸せになる会社を、一応目指してます。
素晴らしい経
営というところでございます。
なるほどですね。で、まあ、そのルールを守る、地球環境を守る、こういったところが今話題の SDGs、ですね、地球規模でみんなで、2030年の素晴らしい地球を作りましょうっていう世界レベルの企画がありますけどね、そういったところにも付随するのではないかと思いますね。で、 SDGs にもそういう地球環境のなんかこう、マークがありますので、ぜひ名刺にも入れていただいてですね、一緒にやっていけたらと思いますけどね。壊すにあたってなんかそのなんていうか、理念的な壊し方っていうんですか、ございますですか。
理念的な壊し方
ただ壊すだけでは
なんか私もわからなかった。
そのなんていうの、差別化っていうんですか、広谷環境はこういう壊し方するんだ。
正直言って壊し方はどこが壊してもじゃないですけど、やっぱ順番がこう決まっているので、壊し方に関しては広報に関してはどこも多分同じだと思うんですね。ただそこで働く社員さんたちがどれだけ周りに気を使って仕事をできるかっていうところが、解体業っていうのは特に先ほども話した通り近隣に迷惑をかけるので、やっぱそこの社員さんたちの意識ですね、意識をやっぱちょっと上げて、
やっぱり社員さんたちの意識っていうのはお客様の思いにも通じるものですよね。思い入れのあるものを壊されるんだから、そこで社員さんがもういい加減なことをやられるよりも、やっぱりもう大切なものを壊させていただきますみたいな感じですよね。
そうですね、
思い出の詰まった建物、
そうですね、そこを一番やっぱ忘れてはいけないなと、
やっぱりハートですね、人のね。
そうですね、
なるほどね。壊してほしい人もいるんでしょうけど、
やっぱりはですね、
お茶誰やねん、
もう視界から消して
跡形もなく壊してくれっていう方
も、そういう時はやっぱりあなたの望みを叶えますから
ね、お客様のね、じゃあ希望に応える、
私にも壊させてみたいな、
いらっしゃいませ、
いるかもね、
一発目私にさせて、
そうですね、たまにいらっしゃいますね、そういう
あるよね。
なるほど、
それはそれでね、
それもなんかこうイベント化するっていうか、一種の施主様向けの、なんていうの、お家建てるときは
しますね、
なんかしますよね、
地鎮祭みたいな、
そうそうそうですね。
だから解体のときもなんかあっていいんじゃないですか、
バールを持たせて、
いいかもしれない、
それいいですね、
いいでしょ、
タルビラキみたいな
感じ、面白いかもですよ、
面白いかもしれない
かも、
壊し始めっていう、
壊し始め、
そうい
いかも。でもある意味
壊し始めってことは次のスタートでしょ、
ね、
そうですね、
そんな気がする、
いい、
それは
それイベントとして、
いいヒントをいただきました、
行きましょう、
いいかもしれない、
いいかもしれない、
餅も巻きますか、
近所の人、
近所の人、
近所の人も壊してどうぞみたいなね、
壊すのに餅巻き、
壊すのに餅巻き、
いやでもいいかもですね、壊す時にも建てる時だけじゃなくて、
近所の人だってあの好きな建物がなくなるっていう思いの人もいるかもしれないね、
苦情言いたくなって餅もろたし、
そうね、そこそこ、
なるほど、なるほど、
近所の人特に餅の
いい
の
言えない、いいかも、
はい、いいかもしれないですね、
時間迫ってますけど、これからの広谷環境の未来像っていうか、
未来像というかですね、やっぱり
どんと拡大するとか、
私としてはどんって大きな会社にしようっていうのをメインには今持ってなくて、 やっぱり働いてくれる社員さんたちがですね、やっぱり働きがいを持ってうちの会社に朝来て、一生懸命働いて、まあ笑顔でですね、みんな分け合いがいというか、笑いながら楽しく仕事をするのが一番だと思うので、それがやっぱモチベーションにもつながるし、そうするとやっぱ気持ちよく仕事をすると、お客さんに対してもこう対応もですね、
そうですね、出ますもんね、そういうのってね、
やっぱそこでこうなんかこういざこだとかいろいろこうあるとですね、気持ち的にあるとやっぱそれが出てしまうので、
はいはい、
まあ、普段のまあ明るくですね、うん、楽しい職場っていうそういうのがを一番
いいですね、
に一応、まあ、
社員さんありき、まずは社員満足、
そうですね、社員満足、うん、まあ、私が言ってるのはやっぱ社員、社員第一主義っていうのを私は頭の中にですね、思ってます。
そうですよね、
お客様第一主義もいいんですけど、私の中、私としてはやっぱ社員第一主義っていう
のを、そう思いますよ、
いいですね、
に一応ですね、頭に入れていつも仕事をしてるつもりでございます。
だからまずはやっぱり自分たちが幸せにならないと幸せのを仕分けできないですもんね。
そうですね、
そう思います、うん、
現場で笑顔があるっていうのはいいですよね、
一、ね、
日働く場所だからね、
そうですね、
うん、
で、ま、近所の方とかお客さんとかが、うん、こう気軽に声をかけれるっていう、やっぱ解体業っていうとイメージがですね、どうしても声をかけにくいっていうい
かついイメージが
ありますね、そうですね、イメージ的にはね、
現場におる職員さんになかなかこう声かけづらいっていうのもあるんですけど、そこをこう気軽に声かけれるような雰囲気作りっていうのをですね、
わかります、
いけたらなと思ってます。
社長さん、いらっしゃい。
時刻は夕方5時43分を回っております。じわっとお別れの時間が近づいてまいりました。本日は広谷環境開発広谷社長さんですね、楽しい時間を共有できました。さっき休憩中に金ちゃんが言ったんやけど、
はい、
解体屋さんなのに環境開発よねっていう、ね、
すごいな、お名前、
ね、地球環境、
そうですね、
環境を開発するんですよね、
そうです
ね、
すごいですよ、
広谷解体じゃないですもんね、
解体っていう文字は使ってないですね、
あ、本当だ、
ね、
そ
う
です、それが全然ないですね、解体
ですよ、
ね、あ、そうだ、ね、
この辺がなんかこうスタンスに表れてるのかなと、
うん、ちょっとキャッチフレーズとして名刺にも書いてるんですけど、環境に優しくっていう、
うん、
キャッチフレーズも一つあってですね、
そうですね、素敵なパンフレットです、
はい、あ、そうそう、パンフレット先ほどいただいてですね、
うん、
素晴らしいですね、
ありがとうございます。
またぜひスタジオにもですね、
はい、
遊びに来てほしいと思います、
ね、なんか柔らかい、
ね、優しい、本当に環境に優しいって感じ、
他も優しいですね、
まさかの、
まあ、この優しそうな広谷さんとそのパンクロックの時の広谷さんのこのギャップを楽しみたい方は、あ、10月13
日、興味あるよね、
ラジオですね、
多分、多分びっくりされるんじゃないかなと
予告
思います、
はい、この人がみたいな、
なんかもうね、ライブしますって、はい、フォークソングのなんか静かなアコースティックなやつ、
オクラ系的な、
イメージはそっちです
よ
ね、
逆にですね、音楽仲間っていうかそっちの方でしか知らない人たちは、私がこういう真面目に仕事をしている姿を、
そっ
ちにびっくりされる、
逆なんだ、
逆に、
あ、逆ね、
あ、それも面白いね、
そうなんですよ、
やっぱね、人の魅力ってこのギャップがどれだけあるかですよ、
魅力的ですね、
うん、素晴らしい、
いい、
時間何時頃かなっていうの分かります、
まだ今ですね、うん、今日出演が決まったばっかりなんで、
夜は夜です、
夜は夜です、ね、
で昼が由比の浜で夜がラジャ、
う
ん
うん、そうですね、うん、ぜひお越しください、
13日は忙しいね、はい、
13日忙しいね、楽しみがいっぱいで、
そうですね、
はい、さてさて、BGM ひろこクレメニアさんの曲ですね、
はい、
NBC ビデオホールの9月22日のコンサートも楽しみでございます、ぜひお運びください。 これはどうしよう。じゃあ金ちゃん行ってみる。メッセージが来てますね、
はい、メッセージいただいております。はい、アンズママさんからですね。
アンズママ、は
い、さっき来とったやん。さ
っき、うん、ですね、いらっしゃいましたね。
なんかライブの収録で来られてまし たね。
皆さん、ひろたにさん、お疲れ様です。聞いてますよ。先ほどはどうも笑いって書いてますけど
笑う
ですね。10月19日は白木峰の国立自然少年の家での霊会、私も参加させていただきます。
はい、
初頭、あ、初んつくしなんですね。初づくしなんですね。失礼いたしました。初づくしなんですね。楽しみにしてます。広谷さんのパンクは想像できない。そのギャップがいいんでしょうね。改めていい番組ですね。最後まで頑張っていただいてます。
ありがとうございます。またですね、この放送生放送なんですけど、 B プレスさんのご協力でですね、ネット上にずっとストック番組の分が取得されてますので、B プレスネットで検索されてみてください。横文字で BPRESS ですね、
はい、
これ皆さんに知っていただきたくて、カラオケクラブダムのですね、うん、葵ちゃんにお願いしまして、
はい、
こんなミニ CM を作ってもらったんです。
カラオケクラブダムの葵です。月曜夕方5時から生放送の社長さんいらっしゃいって番組知っとる？
知っとさ。
この番組収録版がいつでもネットで聞けるって知っとる？
知らんかった
。 B プレスで検索ね。
よかろ。
よかね。
かわいい。
もうとね、も
う満面の笑み。もう何回見てもいいよね、これ。
お茶うまいやんね。満面の笑み。お茶大好きやん、もう、葵ちゃん。
ですね。
でも、B プレス自体もね、ものすごく面白いページになってますけ
ど、ね、どんどん進化ですね、B プレスさん。
B プレスでも、この葵ちゃんの音源が聞けるように、まもなくできるんですよね。
すごい、
はい。で、いろんな企業さんとか会社、
ね、
いっぱい載ってます。
すごいサイト。イベントも、サイトも。竹の鮮魚も載ってるぞ、
ね、リブワールドも載ってます。
まもなくネット上でその映画のね、
あ、そうそう、
そう、映画も楽しめるようなのができると。
私たち
見に行ってきました。
見に行ったね。
怖かったね。
まだ公開になってない映画をね、はい、
ですね、まあ、そういったのもおいおいご紹介していきましょう。さて、来週のゲスト様ですが、ウェブサイトね、
はい
はい、
それからネットショップ制作サポート株式会社タウラボ、
はい、タウラボ、
はい、
タウラ健吾社長様にですね、タラミですよね、
タラミ
からですね、うんうん、どうやって来るんですかね。
普通に車で来るやろ。
いや、どうやって来るかなと楽しみですね。田村さん聞いてますかね。
カゴで来てね。
よろしくお願いします。期待してますよ、車以外。まあ、そういうことで、楽しい時間あっという間ですね。お別れのご挨拶をしましょう。本日のゲスト広谷社長様もご一緒にファの音域で、
はい、
ファの音域でいきましょうか。
はい、
せーの、
また来週、
バイバイ。バイバイ。
社長さんいらっしゃい。この番組は株式会社九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの株式会社張本総研、中小企業家同友会諫早支部の提供でお送りいたしました。